キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
どんな人でも小冊子を書けるってことなんですけども、どうやったら書けるんでしょうか？
そうですね、小冊子なかなか書こうと思ってもなかなか筆が進まないというか難しいと思います。特に、僕もそうだったんですけど、そんな国語が苦手だった人って結構たくさんいてると思うんですよ。で、文章をそんなに書いたことがない人ってたくさんいてると思います。僕もそのうちの一人でしたから気持ちはすごくよくわかるんですね。で、実際僕もその2ステップ販売ダイレクトマーケティングを始めようとした時に、集客商品フロント商品を小冊子でいこうと決めたはいいけど、どうやって書いていいかわからないっていう問題にぶち当たりました。はい、先ほども言いましたが、学生時代その国語のテストっていうのはいつも点数が悪くて、まあ、漫画とかアニメとか映画とかは好きでしたけど、本っていうのはあんまり読んでこなかったんですね。で、こんな文才がない僕に、読んだら最後この人に会いたいと、この人から買いたいと思えるような強烈な文章ってどうやったら書けるようになるのかとか、そもそもその50ページ近くのものを、文章を書いたことがないのに、どうやったらそういうふうになるのか、どうやったら書けるのかっていうのを、まあ、すごく悩んでいました。はい、でも、まあ、一人で悶々と悩んでも仕方がないので、まあ、とりあえず、まあ、パソコンの前でね、カチャカチャカチャカチャやるのが一番いいのかなと思います。で、実際パソコンの前に座ったとしても、キーボードに手を置いたとしても、まあ、と悩むだけで全然進まない、キーボードが全然指が動かないっていうのが現実だと思います。何から書いていいかわからないと、で、ダイレクトマーケティングを勉強したことがある人なら、知っていることが一つあると思います。はい、小冊子で一番重要なところはどこかってことですね。草津さん、わかりますか？小冊子で一番重要な場所、
目次ですか？
目次、そうですね、かなり近いけど違います。実は小冊子で一番重要なのは冒頭です。冒頭、一番最初、小冊子をペラッとめくった1ページ目からその読み手を小冊子の中に引きずり込まなきゃいけないんですね。広告も小冊子も冒頭が肝心です。はい、冒頭がつまらないと最後まで読んでもらえないですし、気づいたら最後まで読んでいたっていう小冊子にしなきゃいけないわけですから、冒頭が肝心なわけですね。冒頭が一番大事ですよと。漫才のつかみだとか、まあ、映画のシーン、映画も冒頭のシーンが大切ですよと、お客様を飽きさせないために、物語の中に引きずり込むために強烈なインパクトのある冒頭をつかみで持ってくるっていうのが、まあ、大事ですよと。で、広告も小冊子も、まあ、ホームページもそうなんですけど、全部一緒だと。最初にインパクトがいるぞと。でも何を書いていいかわからないんだというのが、多分皆さんが悩んでいることかなと思います。僕も当然のように悩んでいました。で、小冊子を書こうと思っていきなりパソコンの前に座ってもぶっちゃけダメです。はっきり言って書けないです。はい、だから何もない状態からいきなり読み手を夢中にさせる小冊子なんて書けないので、そういうのはちょっとやめましょうねと。誰でも簡単にできて失敗しにくい方法っていうのがあります。それは何かっていうと、こうパクりましょうと。パクるんです。 特にビジネス本をパクってください。世に出ているあのビジネス本、本ですね。こういった特にベストセラーになっている本だとか、あの自分が読んで、あなたが読んで面白いと思えたそのビジネス本っていうのをパクりましょうと。小説とか漫画とか哲学書をパクってもダメかなと思います。やっぱりビジネス本ですね。ビジネス本です。新旧問わずベストセラーになったビジネス本っていうのは最高の材料だと思っています。で、今特に出版不況とか言って言われているので、ビジネス本はかなり工夫された構成になっています。もう本自体がそのやっぱすごい工夫された構成になっていて、読みやすくて分かりやすくて飽きさせない要素がたっぷり入っているっていうのが今のビジネス本になっていますので、参考にならないわけがないんですね。だから小冊子を書こうと思ったら、まずお気に入りのビジネス本、そしてベストセラーになったビジネス本っていうのをそこを分析しましょう。はい、パクるために冒頭は何から入っているのか、どんな構成で入っているのかっていうのをもう分析してパクるんですね。実際僕はその営業やマーケティング関連の本っていうのはたくさん持っていましたし、中でもこれ面白いと思える本っていうのはもう赤線は引きまくって付箋も張りまくりでしたから、その本を完全にパクろうと、その本の構成だとか話の持っていき方とか文章テクニックっていうのをまあ自己流でね、もう分析してやっていました。で、どう書けば面白いっていうふうに思ってくれるのかと、どうすれば飽きずに最後まで読んでくれるのかっていうのをまあ研究したわけですね。で、じゃあ今どういう本が一番いいんですかって言われたら、はい、僕のこの本ですね、ダイレクトレスポンス広告、この書籍を参考にしていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。僕の小冊子ノウハウっていうのをこの本の中にももちろんぶち込んでいますし、この書籍のその巻末に秘密のプレゼントっていうのを書いています。その秘密のプレゼントにその小冊子の書き方っていうのも無料でプレゼントしていますので、これらを読んでいただいて、そのダイレクトマーケティング2ステップ販売を始めるよと、でそのフロント商品として小冊子を0円で販売したいんだっていう方だったら確実に絶対参考になると思いますので、まずはこれらを参考にしていただければなと。で、一番参考になるのはビジネス本です。ビジネス本パクりましょう。で、一番ダメなやり方っていうのは自己流でいきなり書き出すってやり方です。自分でろくに本も読んだこともない、本も書いたことがない、執筆活動なんてやったことがない人がやっても絶対うまくいくはずがないので、うまくいくわけないんですよ。だからうまくいっている人の、ベストセラーになっている人の本の構成だとかパクって、それをそのまま持っていきましょうね。自分流にアレンジしていきましょうねと。いきなり何もなしで面白い、ね、文が書けれるわけがないので、そうじゃなくて今出ている時代に載っている本をパクって書きましょうね。それは時代に合った乗り方になっていますし、自分が面白いと思えた本をそのままパクって書けば、自分と波長が合う人っていうのがこれ面白いっていうふうに言ってくれますから、そしたらもう営業簡単です。簡単に決まります。なぜなら自分と波長が合う人だからだから変なクロージングとかでも汗かきながらぜぜ交渉なんてする必要ないんですね。見積もり出したらはいっつってパクスパーンって決まりますから、そういうお客さんを教育させるための小冊子をどう書くのかっていうと、やっぱりビジネス本をパクりましょうねと。小冊子っていうのはお客さんを教育させてファンにすることができる最強の営業ツールです。ぜひ、これを見ていらっしゃる方もあなたも好きな本をパクって最強の小冊子っていうのを作ってくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。